9月30日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日で9月もおしまいということで、2020年も4分の3がこれで終了すると、あと3ヶ月しかないっていうね、ところになっていきます。
はい。
涼しくなってきております。有楽町日本放送屋上の温度計今 15.8 度。ねえ、今日は最低気温ちょっと下がってるよね。
そうですね、今日はですね、本当最低気温も下がっていてですね、5時までの最低気温 14.7 度ということで、い
や確かにね、もう毛布をこうぐるぐる巻きにしてやんないと寒いなっていう感じ、
なんかちょっと布団から出たくないなっていう気持ちにちょっとなってきましたよ ね、
体調崩されてませんかね。9月も最後でございます。頑張っていきましょう。さあ、新聞各紙スタジオに入ってきまして、でそれをバッと見るとですね、今日はなんか久しぶりに一面が揃ったなという感じで、東京新聞以外の5紙が、日経も含めて、NTT と NTT ドコモのお話、まあ、ドコモを完全子会社化するよという話が一面トップにやってきてます。昨日オンラインで会見をしてまして、まあ、それを持ってきてると。まあ、すでに昨日もね、この話はしたわけですが、これね、珍しいなと思ったのが、普通は、各紙一面に並ぶってことはですね、なんか新しい情報が入ってきたんじゃないかと思うんですが、そうじゃなくて、昨日は会見をして、正式に発表したっていうことでですね、まあ、それで、こう、一面トップに並んだという感じになります。中身書いてあることは、昨日、すでに報道されていたことをなぞっていると。まあ、確かにですね、昨日のオンラインの記者会見、私もちらちら見てたんですけれども、新しいこと出てこねえなっていう感じはね。まあ確かに、どのぐらいのね、金額で、市場から公開買い付けをするかと。まあ終わりね、おとといの月曜日の終わりねから比較すると、4割ぐらい積みまして、で、プレミアムをつけてですね、買い取ると。その価格が3900円だという話でありました。まあ、このあたりはですね、まああんまりここでケチっても、売らないよっていう株主の人が出てきても困っちゃうと。基本的にこれ、TOB がそうするとあんまり多くなると成立しませんから、そこのところで、まあ、プレミアムは相当乗っけて、出したと。でその 4.2 兆円で TOB をするということですけれども、そのお金は、まあ、NTT 本体も、資金余剰があると言っても1円ぐらいしかないということなんで、銀行から基本的には借り入れるんだと。まあ、大手3メガバンク、その他その他、いろんなところでシンジゲート組んでやるということなんですが、そんなに借りれるもんなんだね、というね。当然今は、金利がほとんどつきませんから、まあ、そういった、融資を、受けると。こういうことでも、その分のリスクは非常に、抑えることができるというところですが、まあ、覚醒の感があるなというのは、いわゆる参考者5元業なんてね、本当に大昔ですよ。もう、今から遡ること35年ぐらい前ですか、中曽根康弘政権の時代に、この行政改革、公社の改革というところで、国鉄だとかと並んで、この NTT、当時の電電公社と、ね、電電公社、専売公社、国鉄っていう、この三公社をどうにかするんだと。で、五元業というね、鉄道とか電信、電話、それから、塩とタバコの専売、これが5つと、三公社、五元業というものの、これを、全部国がやってたんで、そうすると非効率が極まるだろうということで、これを細かく分けてですね、で、その上で、まあ、競争原理を働かせて、で、それでもって、お金を、こう、儲けていくであるとか、あるいは、国に負担がかかる赤字をどんどん減らしていこうよ、というですね。まあ、当時は、この中曽根さんと、それからイギリスのマーガレット・サッチャーさん、アメリカのロナルド・レーガンさんと、まあ、この3人がですね、いわゆる新自由主義と呼ばれる、まあ、公共が担ってきたところを一部市場の原理を入れたりなんかして、効率を良くしていこうよという、まあ、経済原理に沿ってですね、やっていったという3人。で、確かに、JR のね、改革であるとか、まあ、この NTT もそうですけれども、その後、冷戦が崩壊して、そして経済が回っていくという段になって、まあ、ある意味成功した部分もあったんですが、一方で、それがですね、また今、新冷戦かと呼ばれるようになってきた、この段になってくると、この、経済一辺倒でお 金さえ稼げればいいと、まあ、そうすると機械だとかあるいはこういうこうデータをやり取りするようなものであっても、じゃあ海外製で安いものを入れたらいいんじゃないのっていうような主張がですね、一方で、この両陣営に分かれて、じゃあそれで中国から物をこう入れるっていうことが果たしていいのかみたいなところになってくると、ちょっとその経済原理だけでは説明のつかないところになってくると、私こういうこう世界的な流れっていうので今回この逆回転というか、まるでねかつての後者に戻るようにですね、昨日の会見の中で確かにおって思ったのは、このドコモを完全子会社化するだけじゃなくって、例えば NTT コムであるとか NTT コムウェアという会社であるとかですね、まあそういったところも含めてグループの総合力というふうに言っていましたけれども、結局これって電電公社に戻るってことかっていうですね、ところでもあるんですが、ここには経済での論理だけではない安全保障というものが、まあ、絡んでくるのかなということをやっぱりこうちょっと考えてしまいます。折しもですね、去年あたりから、官邸の中の国家安全保障会議というもの、そしてそれをこう事務方として支える安全保障局の中に経済班というものができてきたと、経済と安全保障というものが非常に密接に絡む時代がまたやってきたと、いうことのこれ一つの、時代の流れかなというふうにも思ったりいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。取り上げるニュース、まずは菅総理とプーチン大統領日露電話首脳会談、北方領土問題について、それからアメリカ大統領選、いよいよ日本時間今日、番組が終わった後なんですが、昼前ぐらいなんですけどもね、初めてのテレビ討論会が行われます。それから茂木外務大臣はポルトガルフランスサウジアラビア3カ国を訪問するというニュース、そしてアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘、ナゴルノカラバフ自治州について、でさらにですね、来日中のリビングスリーアメリカ大統領特使、中国の軍拡競争を批判しております。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に、種の滝から種アートを楽しめる種地からフラワーマグネット手作りキットをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのゾーンです。各紙ですね、一面ドコモだよっていうふうに、オープニングでお話をしましたけれども、一紙だけ東京新聞は、地価についてね、土地の価格についてを一面トップに挙げております。昨日ですね、国土交通省が発表した7月1日時点での都道府県の地価、基準地価と呼ばれるものです。3年ぶりのマイナスということになりました。下落したところが 60%、まあ、全体の6割が下落していると。まあ、三大都市圏で考えると住宅地は下落してますが、商業地はプラス、全用途で見るとまあ横ばいという感じですが、まあ、これはもう言わずと知れたコロナの影響ということになっております。で、東京新聞以外の各紙もですね、一面の2番目の記事には必ず載せていると、まあ、それだけこう衝撃的ということでもあります。こういった地価の、ね、話が出ると、まあ、大体銀座のあたりで、まあ、一番地価の高いところなんて言って、ここはですね1平米あたりとか畳1畳でいくらになりますみたいな、まあ、そういう、こう記事が出るんですが、これ非常に深刻だなと思うのはですね、まあ、この地価が下がると結局これを担保に入れてお金を借りてるっていうところが非常に多いと、まあ、かつてですね、それこそバブルの時代などに土地資本主義じゃないかと、日本は古いみたいなことは言われてましたけれども、まあ、一方で未だにその土地以外で、土地や建物以外でなかなか担保価値を判断してお金を貸すっていうようなスキームっていうのが、まあ、日本の場合はなかなか、まあ、難しいと。で、直接金融といって、まあ、株式を上場するだとか、あるいは直接社債などを売るというような形での資金調達っていうのが、まあ、なかなか日本の場合はまだ、それが育ちきってないというところがあるので、そうすると間接金融、銀行からお金を借りるということ、まあ、銀行や金融機関ですね。で、そうするとその銀行や金融機関が担保価値を判断するときに、やっぱり土地っていうものが非常に大きくなってくる、ウェイトを占めるということになります。で、これ その金融機関がですね、お金を貸す時の担保価値ってこの今回発表された、基準地価を使う場合もあるんですけれども、一番使うのは路線価とされるもの、これはこれも国土交通省から出てるんですが、ごめんなさい、これは国税庁から出てるんですけれども、これはですね、7月1日、例年7月にですね、1月1日、お正月時点での価格っていうものが公表されるということになってます。ただ今年の場合はですね、その7月に発表された路線価というものは1月1日時点ですから、コロナの影響を全く織り込んでいないと、こういったその路線価発表の後に突発的なことが起こって非常に地価についても影響があるという場合は、その補正をですね、すると、調整率というものを、11月ぐらいに発表することがあったりします。直近の例だと3月11日東日本大震災が起こった2011年、これは1月1日基準の地価だとその後かなり変動してますんで、2011年はですね、11月1日に、国税庁は調整率を発表して、でそこで補正をかけたということがあります。路線価はその金融機関が、利率などの算出の時に、担保価値を算出する時に使うのと同時に、もう一個ですね、固定資産用の路線価っていうのがあって、固定資産税路線価というものがあるので、そっちの部分でですね、税金にもかかってくるので、そういった補正をするということがあるんですが、その補正をするにあたって当然ながらこの基準地価というものが参考になってくると、やっぱりですね、これで担保価値が下がるのは目に見えているし、もうすでに金融機関では、補正をかけて、新規にお金を貸すなどの場合は、やってるとは思うんですけれども、問題は今借りている方々が担保価値見直されると、それでこれ以上貸せませんという話、あるいは、お金一部返してくださいねみたいなことになってくると、金が回んなくなってしまうと。そうじゃなくてもコロナで今、資金繰り大変な中で、これこういうのが発表されるってことのインパクトを考えると、先行き暗くならざるを得ないと。そこのところで金融機関もなかなかお金を貸そうとしない、金融を緩和してどんどんお金を回すなり、あるいは政府がリスクを取ってお金を出していくっていうことを、マクロ経済的には支えていかないとこれはまずいと、そこのところで第三次補正などなどを考えると、これが菅政権、10月の終わりぐらいに臨時国会は召集かなんてことが言われてますけれども、それで間に合うのかっていうことも含めてですね、緊急的な対策も必要になってくるんじゃないかということも思います。月が変わるってことになると、いろんなことが変わってくるということがありますんで、それによって、影響を受ける中小事業者の方々も多いんじゃないかと、非常にこれは心配しております。参考者ご現業なんていう単語を出すとですね、お前は一体いくつなんだと、確かに中曽根政権の時っていうのはですね、私、1981年生まれですんで、だいたい幼稚園から小学校に上がるかぐらいの時ではありました。自学問でとかね、後ほどいろいろ勉強したりとか、でも我々、僕なんかがちっちゃい頃はまだNTT とか電電公社って書かれたいろいろ、それこそタウンページだとかさ、残ってたりなんかして、黒電話だったしね、まだ。特におばあちゃん家なんていうのは。で、黒電話から出てるモデムみたいなでっかいやつもさ、それに電電公社のマークついてたりなんかしましたからね。まだ塩も、塩っていう大きな看板とかあったしね。専売公社時代のね。ここが気になるプラス、いや、気になる記事がですね、読売新聞の、総合面2面に、これベタ記事ぐらいの大きさの記事ではあるんですが、イージス・アショア、ミサイル防衛システムは一旦撤回をして、で新たにそれを検討すると、日本をどう守っていくかっていうところを検討するっていうのがずっとやられてるんですが、そんな中でですね、政府は29日このイージス・アショア代替として導入を検討している洋上案をめぐって、施設運用に陸上自衛隊を活用する方向で調整に入ったということ、複数の政府関係者が明らかにしたということなんですが、これもともとですね、先週の自民党の中の、国防部会と安全保障調査会の合同会議の中で、3つの案というのが示されました。自衛隊の護衛艦を使う案、それから民間の商船、これタンカーみたいなものにミサイルのレーダーだとか機械を乗せるっていうですね、荒唐無稽な案と、 それから石油掘削装置、まあ、矢倉をですね、洋上に建てて、そこに、作るというですね、まあ、これまたどうやってじゃあここを守るんだみたいな話も含めて、まあ、かなり、飛躍した案と、3つの案を出したんですが、これ、自衛隊のですね、まあ、自衛隊というか、これは防衛省の、まあ、背広組と言われる内局の人たちが特にそう考えてるんですが、今まで検討してきたレーダーだとかのシステムをですね、これ全部売っちゃうわけにいかないっていうのがあって、それを使うことありきでいろんな案を出してきてるっていうのがですね、かなり問題になっていて、実はその時の合同会議の中でもそここそが紛糾してたんですよ。これ実際に日本を守るっていうところから立脚してないじゃないかと、そもそもあるものを使うっていうところからやろうとすると、結局それに全部現場をはめ込もうとするから、当初の目的も達せないどころか、現場が苦労するだけだろうというようなですね、至極真っ当なこう指摘というのがあったんです。で、実はですね、その後昨日、国防部会が開かれていて、で、そこにはですね、これは複数の自民党の議員さんたちがいろいろ発信してます。で、国防部会に所属している佐藤正久参議院議員もツイッターでね、詳しく書いてるんですけれども、目的と目標を間違えてはいけないと、陸上イージスの構成品を活用するのが目的ではなく、新型ミサイル等新たな脅威から国民を守るのが目的であるという、これイージス艦を増やすなどなどですね、かなり海上自衛隊の OB の方々、しかも実際のイージス艦乗りだった方々からもヒアリングをしたそうなんですけれども、まあ、その中ではですね、まあ、やっぱりこうアメリカとの連携をしなければ守れないというのが1点と、それから新型ミサイルなどへの対応の拡張性、まあ、将来にわたって新たなこう、ね、機能が付与できるような形というものも、見据えなければできないんだと、まあ、実際に守ることはできませんよって現場から上がってくるとそういう意見が出るということなんですけど、まあ、この辺をですね考えると、まあ、護衛艦なりなんなりっていうような、新たなところにもなるし、そのためには、人繰りが当然問題になってくるというところで、きちんとですね、募集というものも頑張っていかなきゃいけない。そのためのインセンティブだとか、あるいは今の早期定年制というものが、自衛隊には敷かれてますけれども、これの是非なんてものも、考えていかなきゃいけないんですが、そこへ来てですね、この政府関係者からのリークみたいな形で陸自活用で調整というですね、これもともとあったものを使う上に陸上自衛隊だって人がいないよって今ピーピー言ってる中でですね、これまあ現場のことを考えずにいろんなテレンテクダの工作をしているのがよく見えるなという記事でありました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、地政学戦略学者奥山正史さんです。奥山さん、おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、前回ご登場の時はちょうどご本がね、2冊出るというタイミング、まあ、もう出たというタイミングでしたよね。
そうですね。はい、
で、ここのところうちのこの会社の近所に、はい、有楽町に三省堂書店という本屋さんがあって、
はいはい、
奥山さんの本平積みで、
ありがとうございます。
されてますよ。
恥ずかしいですね。なんかね、はい、なんか非常に売れてるみたいで、はい、10万部とかなんとか言ってますよ。
おお、そうなんですね。は
い、いや、僕もちょっとね、まさか、まさかという感じでびっくりしてるんですけど。
いや、この地政学っていうジャンルで、はい、奥山さん監修された方の本、
はい、
というのは、
はい、
結構イラスト重視で分かりやすく書かれているというやつ、はい、やっぱでも、ああいうのが受けるっていうのは時代が変わったって感じですか？
僕もね、びっくりです、本当に。まあ、何が受けるか分からない。まあ、出版社の方々が一番びっくりしてるみたいなんですけど、はい、すごく宣伝、しっかり営業の方をしっかりやっていただいてるみたいで、はい、非常に売れ行きがいいということで、もうありがたいことです。
ツイッターでも電車の中でステッカー貼られてるの見ましたよとか、ね、
そうなんですか、はい、本人が一番見てないという一番そうですか、知らなかったですね、はい、
でも一方で、はい、飛鳥新社から出てる、はい、クレイグ・ウィリアムスさんの、
あとサイレントインベージョンですね、はい、クライブ・ハミルトンですね、はい、そうです。
あれね、静かなる侵略っていう日本題がついてますが、
はい、ちらもね、
あっちも6万部ですか、
はい、そうなんですよ、ありがたいです、はい、僕はやっぱりあれが売れてる方がむしろショッキングというか、それのあれは、まあ、オーストラリアに、ね、対して、はい、中国が侵略を仕掛けてる、そのことを解説している分厚い本なんですけど、
すごい分厚い、
はい、びっくりしましたね。
いや、で、あれについて、はい、その前回ご出演の時もお話しされましたが、はい、本に関しては、はい、このオーストラリアでの事象を冷静にこうずっとこう訳出されていらっしゃって、はい、 あの日本についてっていうのは一切書いてないんだけど、はい、あれもこれもってやっぱ読んでいくと、
はい、
そうなんですね、すごいですね、
あの恐ろしいですね。ただこれあの今別の本やってるんですけど、同じくそれの続編なんですが、はい、あの全く同じ事例がアメリカでもイギリスでも行ってると。
なるほど、はい、今日も解説一つよろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。菅総理、ロシアプーチン大統領と電話会談。
私からは平和条約締結を含む日露関係全体を発展をさせていきたい、そして近いうちにお互いに対面の中でこうした日露関係について率直に話し合いたい、こうしたことで、合意をしました。
お聞きいただきましたのは菅総理電話会談の後のコメントであります。菅総理大臣は昨日ロシアのプーチン大統領と就任後初めて電話会談を行いました。会談では日ソ共同宣言をもとに平和条約締結交渉を加速させるとした2018年の首脳間合意を再確認、近いうちに対面形式の会談を目指すことで一致しております。まあ、北方領土問題というところですが、はい、一方で直前軍事演習をロシアはやっている、
はい、
という、これどう見たらいいですか。
これはあの我々はやっぱり、うん、まあ、日本政府とい政府ですね、まあ、メディアも含めてなんですけど、
はい、
あのプーチンを信じてはいけないというかですね、
あ
の何度も言いますけど、
はい、
北方領土は返してもらえません。
返してもらえない、
は
い、
あのこれは僕断言できますね。そのなぜかというとですね、
はい、
まずプーチンさん自身は、
うん、
あの北方領土返すって二度返すとか一言も言ってない。
これ言ってないんです。
言ってないんです。全く言ってないんです。で、
あの言ってない。
はい。で、言ってなくてですね。うん、その、
ええ、
で日本側があのメディアも含めて非常にあの返してくれるんじゃないかというこの、
はい、
まあ、雰囲気をね。
特にあの長門でね、山口県で会談する直前なんていうのはもう今すぐにでも戻ってくるっていう雰囲気がありました。
雰囲気ありましたけど、まあ、それでも絶対に帰ってこないっていう理由はいくつか僕ちょっと言えると思うんですよ。まあ、ここに出てきて僕も何度かこの話をしたことあるんですけど、
はい、
あのプーチン帰るつもりがない3つの理由があると思います、
うん、はい、
ちょっと一応挙げてみたいと思うんですけど、1つ目、プーチンさんはあのロシアの中で、そのソ連が崩壊しましたよね、
はい、
でその後受け継いだのがプーチンさんのいるロシアなんですけど、このロシアというのはプーチンさん自身がよく言ってますけど、
はい、
冷戦終結で、ソ連が崩壊したことは、うん、地政学的な悲劇であると、はい、我々にとっての最大の悲劇であるということを言っておりました。つまりそれその時何が起こってたかというと、ソ連からロシアになった時に、まあ、十何カ国をあの離れちゃってですね、
はい
はい、あの領土がすごくちっちゃくなってしまったんです、まあ、今でもロシアっていうのは世界一の領土を持ってる国なんですけど、彼がそういうことを言ったということは、つまりロシアはもう1インチも領土を渡さなくて、むしろ取り返しに行くんだっていうことを彼言ってるわけです、
はい、まあ、
彼は帝国主義者なわけですよね。
なるほど、
はい、なので、うん、これから一つも返すっていう、もうあの一言も言ってないという点から僕はあのまず 帝国主義者のプーチンがまず返さない、これ1点ですね。で2つ目がですね、その言葉を裏付けるために、
はい、
プーチンさん自身2014年ですかね、ウクライナとかクリミアで我々もちょっと見てますけど覚えてますけど、
はいはい、
戦争してるんですよ、領土を取り返すという、はい、彼らの中でのそのために、戦争してるっていうぐらいなのにほぼ前しこたんを返してくれるというところの、つながらないわけですね、はい、もし返しちゃったとしたら、
はい、
それだけでプーチンさん自身の立場は危うくなると、帝国主義やってくれるはずでしょあなたっていうことをロシア国民が全員が期待してるのに、返すっていう、その領土を返すっていう帝国主義としてありえないことを、まあ、するわけがないんですよ、
はい
はい、というところが、まあ、2つ目の理由としてあげる、まあ、領土のために戦争してる人が返すわけがないと、
ただで返すわけない、
はい、それとやっぱりその日本のメディア、これは何度も言ってますけど、メディアとか政府が勝手な思い込みをしていて、
は
い、残念なんですけど非常に、
はい、
はい、例えば2001年のこのイルクーツク声明とかです、まあ、ここにも出てる、いろいろメディアにも今出てるですね、
はい、
2018年のこの首脳合意があるということを言ってて、北方領土問題を次の世代に先送りするなく終止符を打たなければならないって、これ日本側もちろん言ってるんですけど、
はい、
でても結果を出してどういうことっていうところに対する合意が全く実はなくてですね、
あ、
はい、付けは残さない、いやそれはいいよって向こうも言うんですけ ど、
あ、
じゃあ返すかっていうと返すとは一言も言ってない、はい、だからまあ人道的にその昔の人のお墓参りとかはさせてあげますよって言いますけど、はい、ロシア自身は一言も返すって言ってないんで、まあいいよねということで、だらだらそのまま平和条約を餌にということが続くんじゃないか。
なるほど、
いうことですね、
まあ、はい、そうなるとロシアの体制が何かガラッと大きく変わるというタイミングがない限りは、は
い、なかなか難しいんじゃないかと、朝から暗いニュースですいませんけど、
いや、でも冷静に分析するとそうなるということですね、
なります、
はい、まずは日露電話首脳会談についてでした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選、オハイオ州で初めてのテレビ討論会を実施。11月に控えるアメリカ大統領選挙、共和党のトランプ候補と民主党のバイデン候補による初めてのテレビ討論会が日本時間今日午前、オハイオ州のクリーブランドで行われます。2人の候補が意見を戦わせるのは初めてで、90分間にわたって6つのテーマで討論を行います。さあ、いよいよ直接対決、討論会が始まる、はい、ということで注目されてますね、
はい、楽しみですね。僕も生中継で見たいですね、はい、トランプさんのむちゃくちゃな、はい、議論に対して、
はい、
まあ、一応まともなバイデンさんがどう受け答えるのかというところですね。バイデンさん自身はあまり、まあ、討論うまくないというか、
はい
はい、ところがあってですね、
ま
あ、奇抜な、トランプさんと、
はい、
このバイデンさんがどう戦うのかと、マッチングがですね、非常に僕は個人的にどういうミックス状態になるのか楽しみに見ておりますけど、
どうなんですか、派手なヒールと地味なベビーフェイスみたいな感じ。
あ、うまいですね、なかなか、はい、プロレスに例えていただくとそんな感じになるかもしれないんですが、一つこれ言えるのはですね、まあ、いろいろ言われてますけど、はい、僕自身はあまりこの討論会って実は歴史的に学問的になんかこう調べた人がいてですね、討論会自身でそんなに決まる流れが決まるとあんまり実はなんか関係ないというふうには言われてます。はい。
あ、ということは、はい、
よく聞きます。
はい、結構特にこの第1回の頭30分ぐらいって、はい、それで大統領選決まっちゃうぐらいのことが言われたりしますけど、は
い、ところがそういう綿密にこう調べていくとですね、
はい、
大統領選のこの討論会 自体はそれほど実はインパクトがないんじゃないかっていう経過、話が出てますね。はい、
投票行動に、はい、直接の影響ということを調べると、
はい、むしろそれ以前のやっぱりこれまでの現職のこの実績とかそういうところがやっぱり大きく作用するんじゃないかと言われてますね。
なるほど、
はい、で、これに関して僕ちょっと非常に気になってるのがですね、
はい、
やっぱアメリカが、まあ、こういう討論会を行われている中の状況の中で、
はい、
今非常にアメリカ自身のこの政治思想の分断分裂、非常に激しいものになってますね、
はい
はい、でこれ今例えばあまり表のメディアには出てこないんですけど、現地メディアでこういろいろ見てる方々が結構ネットに上げてるのがですね、
はい、
YouTube とかでまあいろいろ見ることできるんですけど、
うんうん、
デモ隊同士がですね、
はい、
結構そのカウンターデモも含めてですね、うん、結構暴力沙汰になってるというところがありまして、
車が燃えてたりとかね、
もう全然やってますよね、結構その車で、はい、相手のデモ隊のこと 引いちゃうとか、う
んうん、突っ込んでくっていう
突っ込んでっちゃったりとか、うん、あの機関銃 AR15 っていう、まあ、あの結構でかいあのアサルトライフルってやつあるんですけど殺傷力の、はい、あれ持ってったのは撃っちゃったりとかですね、
うん、
かなり表に出てこないレベルでは相当中の地味な現実のレベルでは、
はい、
なんか打ち合いとかしちゃってるような世界が今展開されてましてですね、これほどの分断状況をやっぱりその大統領が次の大統領がまとめることができるのかとか、まあ、トランプさんだったら逆にまとめる必要もないと思ってるのかもしれないんですけど、そういう状況が続くとですね、
はい、
これから下手をすると、まあ、僕ちょっと考えたことは あんまりないんですけど、内戦的なアメリカ自身がその内戦的なことになってですね、その外交の方とかにこう余力が出てこないことになるのが僕一番怖いなと思っております。
内向きっていうのが
そう、ね、
その意図的に戻っていくんじゃなくて、
はいはい、
中で事象として
そうです、中の方にいっぱいいっぱいになっちゃう、でそれが一番僕は本当に恐れてるシナリオになりますね、はい、
これそうなるとその、はい、かつてその南北戦争というものがアメリカありました、
はい、
ああいう風な州で分かれるっていうよりももっと細かく分断される
かもしれないですね、はい、僕もどういうシナリオになるかちょっと分からないんですが、基本的に内部での抱えてるこの火種がどんどん強くなりすぎちゃってですね、
はい、
外に向かってこう例えば中国をこう懲らしめてやろうみたいな方向に行かないとですね、我々日本としてもその安全保障をアメリカに頼ってる部分がありますので、
はい、
中国にしっかり対こうしてくれないと困りますよね、北朝鮮に対してっていうところでアメリカさんお願いしますよが来ないという状況にもなってしまうとですね、非常にこれ厄介な問題になるというところがまずちょっと一つ、問題としてありますね、はい、でそれ1点目、
はい、
でもう一つがですね、
はい、
あのトランプさんあのこれちょっと話題になりましたけど、これニューヨークタイムズが、あのこう一応、出した、スクープ記事で、
はい、
就任前の15年間のうち10年間にわたって所得税を納めずということで、税金
納めてなかった、
はい、2016年17年の所得税の納税額も日本円にして8万円だったと、
うんうんうんうん、
これね確かにアメリカのリベラル側のメディアの方は、
はい、
民主党側のメディアの方はトランプとんでもねえってまたやってるんですけど、僕はやっぱ指摘したいのはですね、いやこれトランプ逆に、
うん、
アメリカあのそ、まあ、国税納めてなかったということは、
はい、
頭がいいということで、むしろトランプさん評価が上がるっていうところを我々忘れちゃいけないと、
え、そうなんですか、
思うんですよ。向こうのやっぱアメリカの文化として、
はい、
やっぱり連邦政府にお金を払わないのは偉いっていう、
偉い
偉いという、我々日本はね、日本人はやっぱりこう納税はやっぱりこの、ね、国民の義務と、
ね
え、まあ、習って
ますね、社会の授業でも教えられますよね、
はい、そうなりますよね、
はい、
アメリカではそういうことはなくて、
はい、
連邦政府は基本的に俺たちから金を踏んだくってるんだと、それをいかに回避するかっていうことは頭のいい人間がするっていう、
はあ、
スマートな人間はお金はその政府に納めないというか、節税するのはやっぱり美徳であるという考え方があるんですね。
連邦政府に金持ってかれるなんて間抜けなやつだって、はい、
っていう状況ですね。で、あの実際2016年の時にヒラリー・クリントンとあのディベートした時、はい、まあ、討論会やりましたけど、トランプさんは、あなた全然、お金払ってなかった、政府に税金納めてなかったじゃないみたいなことを、まあ、チクって言われたんですけど、
うんうんうん、
トランプ自身はですね、ヒラリーさんに対してですね、うん、いやいや俺はそれはあの払わなかったってことは俺は頭がいいからスマートだからだろっていうふうに切り返してるんです。それで結構わーってこうあの喝采されたりとかってしてるんで、
なるほど、
納税をするっていうのは逆にアホだという認識がむしろアメリカの国内にはある。でそこにむしろトランプさんアピールできるっていう現実がある。アメリカのこの一つの文化っていうことは言えるのかもしれないんですけどね。
なるほど、もともと独立自主だと、独立自主だとか、はい、政府の縛りはいらないって人たちが集まって、はい、
集まってるわけで、それであの政府にお金を取られるのは、まあ、悪という考え方が彼らの中にあるんで、むしろお金を払、あの納税しなかったトランプは偉いという認識がある。俺たちもそれに見習いたいよねっていうふうに考えてる人たちがいるっていうことを我々は忘れちゃいけないという、
ま
あ、これはアメリカの文化とうちの一つですけどね、うんうんうんうん、はい、
なるほど。これ今のところはそのいわゆる、ね、世論調査、
はい、
大きな世論調査ではバイデンさんリードとなってますけど、
はい、
これどうですか、まだ分かんないって感じですか。
あの僕は基本的には今のところトランプさんやっぱりまだ厳しいのかな、
厳しい、
あ、追い上げてはいますけど、実際あの実績的にやっぱりコロナもありますし、
はい、
やっぱコロナでしかも20万人が、ね、亡くなってるっていうところ、あとやっぱ経済ですね、やっぱりコロナで一回こう落ち込んだ経済、
はい、
まあ、今一応株価は上げてますけど、実際にその雇用関係がやっぱ不安定なところありますんで、そこでの短期的な経済での、あの なんかこう落ち込みをどこまでトランプが実績として誇れるのかどうかっていうところですね。それがやっぱりあの有権者は基本的にアメリカの有権者って歴史的に結局前のその大統領がやっていた仕事ですよね、はい、我々の生活がどんだけ向上したかっていうところを見てますんで
経済、
はい、というところで、そこで見るとまだまだトランプさんやっぱり状況的に、まあ、コロナに関してはねちょっとね、はい、あのアメリカだけの問題っていうわけではないんですけど、なかなか厳しい状況が続いてるのかなというふうに僕思ってます。
あともう一点お伺いしたいのは、はい、そのこうアメリカの国内で分断が激しくなっていて、はい、これぶつかり合うとそれで内向きになるっていうのは、
はい、
これ中国が一番北総へも展開なんじゃないですか。
まさにその通りですね、まあ、ロシアもそういう展開をやっぱ狙って選挙に介入したりとかして分断させてるっていうところもありますので、そういう意味ではロシア中国というそのアメリカにとっての敵ですね、にとっては非常に嬉しい展開ではあるのかなというふうに僕は見ております。
あ、はい、その辺その暗に陽にの工作みたいなものは次の本のテーマになるわけですか。
はい、その通りでございます。、はい、まあ、今翻訳してる本がまさにそういう感じの本がありましてですね。
あ、でもやっぱ、はい、そういうのをアメリカだとか、まあ、欧米中から分析してる人っていうのがいっぱいいるんです
ね。はい、あ、もちろんそれはいますよね。でそれに対して対抗しようと思うんですけど、
はい、
日本アメリカって基本的にオープンな社会でいることが是なので、オープンな社会の時にそういうのが入ってこられると、
はい、
なかなか対処の仕様ができないっていうのがやっぱりアメリカとしてはその民主主義の辛さですよね。
はー、は
い、オープンであの受け入れてしっかり対処しなきゃいけないのに対処なかなか厳しい手を打てないっていうのは、まあ、日本もちょっと同じようなところありますけど、
そうですよね。だから西側の民主主義国家っていうのは、はい、その本質的な脆弱性みたいなのは抱えざるを得ないってことですか。
そうなんですよ。だからやっぱり我々あ、まあ、TikTok とか今 WeChat とか、はい、なかなかこう禁止できなくてっていうところがありますよね。
中国系のアプリ、
はい、そうですね。そこをなかなか取り締まれないのは民主主義、オープンな民主主義の弱さかなというふうに思ってます。
もう一点ちょっと時間があまりなくなってきましたけれども、茂木外務大臣はフランスなど3カ国訪問ということで、フランス、ポルトガル、それからサウジアラビアに行くと、
はい、
この日本外交これから先どうしていく。
あのこれはもちろんあの、アジア太平洋の方に目を向けてくださいっていうことだと思うんですけど、まあ、これ一言で言えばあのフランスに、まあ、行きますけど、はい、僕はあのトルコの情勢っていうものを、まあ、フランスと今トルコ非常に地中海をめぐって大変なことになってますんで、その辺の情勢をちょっと見るというところが一番大きいのかなというふうに見ております。なるほど、
は
い、
地中海のガス田をめぐって
そうです、はい、あの戦いはこれから下手すると世界戦争じゃないですけど、はい、
まあ、そう
大きなあの争いには発展しそうな雰囲気がありますので、はい、これから注視していきたいと思っております。
はい、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。ナゴルノカラバフ自治州、旧ソ連のアゼルバイジャンとアルメニアの係争地ナゴルノカラバフ自治州で今月27日、1994年の停戦合意以降最大規模の戦闘が始まりました。民間人を含めた双方の死者100人近くになっているということです。場所としては黒海とカスピ海の間ぐらいの2カ国、はい、
コーカサス地方とかよく言われますけど、
は
い、これですね、あの皆さん地図を ある方はちょっと目の前にということなんですけど、
はい、
なるべく分かりやすくこの問題の本質を僕ちょっとなるべく言葉だけでね、
はい、
アナウンサーの試験みたいですけど、
いやいやいや、
ちょっとやってみたいと思います。
お願いします、
はい、これまず結論から言えばですね、この問題2つ、まあ、ポイントがありまして、
はい、
1つ目が通り道の話です。
通り道
です、はい、でもう1つが飛び地です。
お、飛び地、は
い、この2つだけちょっと皆さん覚えておいていただければと思うんですよ、
はい、
でまずアゼルバイジャンってどこにあるかと、
うん、
はい、
うん、
これですね、はい、このアゼルバイジャンはイメージしていただくと、まあ、関東の地図でいうとですね、
はい、
千葉県と銚子のあたりにあるという感じに イメージしていただければと思いますね。で、銚子で取れるいい魚をですね、まあ、山梨とか名古屋の方にこう持ってく、
ああなるほど、
はい、これが最初のその通り道という話です。で、銚子で取れた魚をこう、まあ、持ってかなきゃいけないんで、その通り道としてこう甲州街道とか、はい、ありますよね、持っていくという、魚が一応だからその石油だというふうに考えていただければ、
なるほど
わかりますかね。
そうか、アゼルバイジャン石油が相当出ると思うん
ですよね。そうですね、はい、アゼルバイジャンのバクっていうところはですね、もう本当に、まあ、アゼルバイジャンバクが銚子に当たるんですけど、
はい、アゼルバイジャンの首都、
はい、で太平洋がまさにそのカスピ海という感じで捉えていただければと思います。
なるほど、東に向か、西に向かって石油を出さなきゃなんないと。
そうです、そうです、はい、そういうところの、まずそれが1点目ですね、はい、でその、次がですね、アルメニアっていうのは、まあ、ちっちゃな東京だというイメージをしていただければ、まあ、そんな人口もない、本当は300万人しかいないんですけど、東京だというイメージ、はい、で東京は千葉に、はい、これすごく厳しい現実ですけど、うん、千葉に実はディズニーランドありますね。
そうですね、
東京ディズニーランドって言ってますけど、あれは実は、千葉にある、
千葉県浦安
市ですね、はい、浦安市にありますよね、はい、でアルメニアと東京だと、あそこはアルメニアにとっての東京ディズニーランドみたいなもので、うん、東京とアルメニアがこうリンクするという形で見ていただければと思います。
この名残のカラバフ州というところが、
は
い、
ここは実はディズニーランドだと、あ、なるほど、いうふうに捉えていただければ。
千葉の一部ではあるんだけど、俺たちは東京だぜと思っている。
はい、そうなんですよ。そういう複雑な事情があって、まさにこれは飛び地の話です。
はい。
そういう形のイメージでしていただくと分かります。はい。で、東京として独立したいわけですよ。
なるほど。
でも実際は千葉の舞浜なわけですよね。で、中の人たちがこう独立したいっていうところで、はい、千葉の人間は許さんぞと、はい、お前らは結局俺たち千葉だというところで、この飛び地をめぐっての争いが続って、はい、今なんと東京ディズニーランドの周りで戦闘が起こっているという状況で考えていただくと分かるかなというふうに思いますね。はい。
なるほど。
で、つまり銚子からのこの魚を取ってきて、こう、まあ、持ってくというところに、はい、まあ、ディズニーランドは通らないわけで、当然のごとく。はい。はい、で、その周りをこう、パイプラインでこう通すという通り道の問題が一つ、それと、東京ディズニーランドというこの土地をですね、はい、東京が取るのか千葉が取るのかというところが、まさにナゴルノカラバフ自治州の話というふうに捉えていただくと、なんとなくイメージしやすいかなということで考えておきました、はい、
でこれあれですか、東京千葉双方、はい、まあ、このアルメニアとアゼルバイジャン双方には、はい、バックに強い、
はい、そうです、
組織があったりするわけですか。そ
うですね、千葉には茨城という上野のですね鹿島工業地帯をこう捉えるですね後ろにバックにつくということですね、はい、でイランに相当、イランですね、トルコに相当するのはですね、
はい、
東京をこう、東京じゃない、アゼル、あと東京と千葉と一緒にこうやろうとして、うん、山梨が後ろに控えておりまして、甲州が、
なるほど、
はい、トルコは山梨です。
あ、
トルコ山梨施設です。
アルメニアはだアゼルバイジャンとトルコに挟まれてる状況、
はい、そういう状況ですね、はい、でその間の千葉をどうする、あ、千葉ディズニーランドをどうする
か、どうするかと、あ、なるほど。でアルメニアに対しては北から、
そうです、あ、はい、そこをですね、茨城がそれに対しても取ろうと、茨城ですね、はいはいはい、茨城が取ろうとしてるという状況で、こういう構図で考えて、はい、そう、茨城ロシア説です、ね、はい、そういう形で考えていただくと分かりやすいのかなという、
そういう今じゃ国取り合戦をして
る、ね、国取り合戦をまさにしてて、でただ大事なのは飛び地という問題と、はい、その、まあ、魚というか、まあ、石油ですね、石油をその、うん、西の方に持っていくルートの話が2つあって、はい、でそこの2つが揉めてて、そこで戦闘が実は東京ディズニーランド的なね、長野のカラバフ実施中のところで起こっているというイメージをしていただくと、だいぶ分かりやすいかなということでございます。
メールが来てまして、はい、横浜港北の直樹さん、
はい、
何があっても領土土地を取り返さないというプーチン大統領、はい、お話ありましたが、
はい、
その考え方で、今起こっているアゼルバイジャンとアルメニアの紛争どう関わってくるんですか、
はい、基本的にロシアはそれほどここの地区に関しては手を出したくないとは僕は思ってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、基本的にウクライナとかでも完全にロシア人とかが相当現地にいまして、はい、アルメニアそれほどでもない、まあ、一応宗教的には同じキリスト教徒だけどと、
まあ、聖教と、
聖教と、はい、そうですけど、ね、ということですよね。なので、そういう陸のことみたいなところにはなかなかロシア側も手を出して、はい、何かわざわざ助けてやろうっていうところまではそんなに言ってないのかなという、はい、
一方でトルコの方なんですけど、先ほどもお話ありました、はい、地中海をめぐっても、はい、あのフランスなどとこう角突き合わせている ね、トルコですが、
はい、
これアゼルバイジャンにも相当力入れてる。
あ、そうですね、あの同じトルコ系なんですよ。あの辺実態一帯にはトルコ語喋る人たちがイランの方にもいまして、はい、タブリーズとかその辺は実はそのイラン系の人が、あ、まあ、いや、トルコ系でトルコ語喋る人が結構いらっしゃるんです。
あのアゼルバイジャンの国旗も三日月と、
あ、そうです、イスラム
星がついてましたよね、はい、あれトルコと同じですよね、
はい、全くその通り、
そういう、はい、同じアイデンティティだぞってこと、
そういうことですね、はい、トルコとアゼルバイジャンは非常に仲がいいという兄弟国ですよね。その間にアルメニアという、こう、まあまあ、僕らは東京って言いましたけど、はい、その間に挟まれてってね、そのニック期アルメニアを何とかしたいというところなんですね。アルメニアはなかなかですね、あの政治力ありまして300万人しかいないんですけど、
はい、
あの例えばキムカーダシアンって皆さんご存知ですか、アメリカの有名な、あの方がですね、まあ、モデル女優さん、彼女がですね非常にこうあの政治的な活動をいろいろやっててということですね、はい、
も
うアルメニア助ける、
そうですね、
味方につけよう、
なるほど、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領特使、中国の軍拡競争を批判。来日中のリビングスリーアメリカ大統領特使は昨日オンラインで日本のメディアと会見し、大量の弾道ミサイルや巡航ミサイルを配備する中国に対し軍拡競争を繰り広げていると批判しました。まあこの中国とのね、はい、間の角の突き合わせ、はい、もう経済だけでなくさまざまな面にというところですよね、
はいはい、ですね、はい、まあ、一つ僕がこの話も含めてあの考えてるのがですね、はい、やっぱり米中も新冷戦じゃないですか、はい、まあ、なかなか日本のメディアではその冷戦を見たくないという雰囲気が、はい、見て取れるんですが、あのやはりアメリカがこれだけ、特にこの政府関係者が、
はい、
これまあトランプ政権だけじゃなくて、まあ、全体的に言えることなんですけど、
うん、
まあ、中国に対してこれだけ相当警戒心を出してるっていうことは、
はい、
まあ、それなりの背景として、僕はあの表面的なレベルではなくてその下のレベル、水面下でのレベルでのいろいろやられてたという現実が彼ら今分かってきててですね、例えば諜報関係で相当やられてたっていうのがバレちゃったというところがあって、すごく、はい、あの政府関係者が非常にこうあの厳しい認識になってる、中国に対してこれはやばいよねという認識になってるっていう現実がまず一点挙げられると思うんです。やっぱりこれが大きいと思います、はい、
ヒューストンの領事館の閉鎖とかっていうのもまさにそこ
が、はい、そうですね、はい、だから今は基本的に今戦いは、その政府関係者主導という形になってて、彼らが厳しい現実を実は目の当たりにしてるからこそこういうふうに起こってるんだということですね、
はい、
やっぱその例として僕はやっぱ挙げられるのは、やはりあのオーストラリアの例が、やっぱ一番こう象徴的かなという、はい、オーストラリア小国なので、
はい、
当たりが結構この強く中国から今やられてますよね。でオーストラリアはなぜこんなに今すごく中国に対して、
はい、
あの非常に厳しい形で当たって、あの中国に対してこう反抗してるんですけど、はい、なぜかというと、いろいろやっぱり諜報関係のレベルでやられてるということが彼ら分かりましてですね、例えば何があった、まあ、今回オーストラリアでも あったんですけど、
はい、
中国のですね企業が世界各国の著名人たち この個人情報をかき集めてたという話とかが、ま
あ、
いろいろも分かれ、出てくる。で、これはまあ世界各国に共有されますので、
はい、
で、そういうところですごく警戒感はやっぱり政府関係者がですね、やっぱり企業よりも、その人たちが あったということです。これ、9月14日あたりの、これ読売にも出てきた記事なんですけど、
はい、
ですね、日本、欧米のこの政治家とか軍事関係者ら、なんと240万人分の人物情報を、中国の国有企業グループが世界各国で収集してたということがありましてですね、
はい、
あの SNS の書き込みとかも含めてなんですけど、なんか銀行の予診情報とか、その辺も非合法に入手したものがあって、でそういうリストがいろんなところに、はい、こういう情報っていうのはやっぱり共有されますから、世界各国で、あ、中国のこういうところがこんだけ個人情報を集めてたなってなると、やっぱり政府関係者一番警戒しますよね、でそういうところでこれは企業みたいなところよりも俺たちまず政府がやんなきゃいけないということで、
はい、
ガンガン厳しく当たってるっていう状況があると思うんですよ、はい、でその、240万人の人物情報なんですけど、なんとリストがですね、
はい、
日本人リストもあると、 いうことが言われてるらしいんですよ。で、はい、これ読売新聞がこれ入手したらしいんですけど、
ほうほう、
安倍首相ら558人の政治家や、企業経営者ら重要公人、重要な公人として記載されてて、これとは別に逮捕された暴力団員ら358人もリスト化されてた、犯罪者も含めていた。この日本人リスト気になるんですけど、どこも公表してくれないので、はい、これぜひ僕は読売新聞とかに行ってですね、このリスト見せてくれませんかって言いたいですね、うん、もしくはその公安関係、日本の公安関係者とか警察に渡してよっていうところをちょっと言いたいんですけど、
重大な興味を示しますよね。
そうですね、はい、こういうところ その政府の下のこういう、なんていうんですか、諜報レベルでこういう現実が今まさに起こってますので、はい、それアメリカも政府関係者、どこの政府関係者も警戒しますよね、ということなので、最終的にこうアメリカの大統領特使が中国を批判するっていうのはまあしょうがないことなのかなというふうに思ってます、はい、
このリストってそれこそ趣味で集めるようなもんじゃないじゃないですか、
はい、ないですね、
こんなものをね、
趣味では集めない
ね、
はい、
これやっぱりこれで弱いところを見つけて、
そうです、
そこから浸透しようとするっていうことの証左ですよね。
そうですね、これ僕が非常に興味持ってるのは、この逮捕された暴力団員とかです、犯罪者の情報をすごく集めてる、
はい、
日本人の場合は358人って言ってるんですけど、これなんでその逮捕された人を使うの、これはおそらく、その犯罪歴を持ってる人は、やっぱ逆に北京側から知ってるとすると、使いやすいということになりますよね。お前こういう過去持ってるだろうと。後ろぐらい過去を持ってる。はい、まあ、持ってる。それを逆にその脅しとして、じゃあそのためにバラされたくなかったら、俺のやりたいようにやってくれよと。
はい、
いうことに使えるという意味で、逮捕されこの犯罪歴を持ってる人を使うっていうのは非常に僕、興味深いなと思って見ております。はい。
これオーストラリアの事例についてっていうのは、はい、この目に見えぬ侵略、サイレントインベージョンという、はい、5本を奥山さん翻訳されました、はい、その中には結構詳密に書いてあるわけですか。
そうですね、はい、その通りです。で、まあ、その一環としてこういう情報を集めてる拠点が世界にいくつかあってっていうところまでもいろいろ書かれてるんですけど、はい、アメリカだとカンザス州に一応一つのそういう情報収集支店があって、もう一つアジアではなんと韓国のソウルにあると。
そうなんですか。
あるという なぜ韓国のソウルなのかっていうのはちょっとわからないんですが、そういうところで情報をいろいろ企業が集めてるということらしいですね。
ソウルにあるんですか、
はい、ねえ、これ非常に不思議ですね。あと情報収集 の対象になってるのがですね、はい、アメリカの海軍の幹部、特に空母の船長になる、はい、艦長になる人ですね、はい、艦長になる人をなんか選んで、この人らしいなっていうところを選んでこうやってるという話が出てます、いろいろ情報でも、はい、
へ、
政治関係者、
それピンポイントでなんか弱いところをつくというか、
はい、ということですね。こういう現実があるとやっぱり政府としても、はい、まあ、各国政府としても特に安全保障、まあ、諜報関係のところは対処せざるを得ないというところが、だんだんだんだんこう政府の中でこれはちょっと中国やばいよねっていう雰囲気が、まあ、世界各国、まあ、自由主義社会の中で広まってきてて、で彼らがこういう形で、まあ、そうアメリカの今回大統領の特使もいらっしゃいましたけど、
はい、
そういう形でいや中国ってやっぱり本当はやばいことやってるんだってもう認識、もう認識変わっちゃってるんですね、はい、で彼の認識変わっちゃった人たちがやっぱこういうふうに厳しいことを言うっていうのは、これは自然な流れではあるなとは僕は思ってますけど、はい、
で表面で見えるのは例えば人権についてであったりとかいうところが、
あ、
まあ、でそこで大きく批判されてるというのはあるけれども、 それだけじゃなくって、はい、根っこは深い。
そうですね、これは諜報関係の人たちは公表されないこういうレベルの情報を知ってて、はい、あえてこれで、あ、そうか、我々じゃあもうやっぱ本当に対抗しなきゃいけないんだと、もう認識変わってますので、そういう人たちが来ると、日本のメディアだと来ると、あ、中国の軍拡競争ずいぶんなんか激しいことやるなっていうことなんですけど、諜報関係の人とか、まあ、政府関係者もすでにその情報知ってますから、いろいろやばいことやってるぜ、じゃあやっぱり本気でやんなきゃいけないなというふうに、気持ちがねもう切り替わってるっていうところを我々分からないと、表面的に、あ、特使いきなりなんか来て日本に来てひでえこと言ってんじゃんっていうふうに思われがちなんですけど、 その背景には ものすごいこう知識の蓄積というか、中国側がいろいろやばいことやってるなって分かってるっていうところ、ありますよね、はい。
これでもそういうこう認識のもとで、はい、まあアメリカが外交をしてくると、そうするとまあ同盟国と、それこそアメリカと日本と、はい、そしてオーストラリアとインドで今度外相で集まってこう会議をするっていうのもありますが、はい、こういうこう同盟を組もうというふうになった時に、はい、その同じ情報セキュリティを当然同盟国にも求めますよね。
もちろん、はい、
でそれは日本そこ危ないんじゃないですか。
まあ、あのその辺が難しいので、あの日本なかなかその情報の保持の方の法整備がまだちょっと追いついてないので、まあ、あの一応横で見させてくれという形にはなると思うんですよね。
なるほど、はい、完全に中に入るっていうよりは、はい、オブザーバー的な。
そうですね、はい、それで一応こちらももちろん側面からあの一応情報とかも提供しますよということで、まあ、それなりにちょっと情報くださいという形で連携していくっていう、あの方策は出てくると思いますね。はい、ただここで、はい、どうぞ
将来的にはその、まあ、あの情報保全スパイ防止法的なものっていうのも、はい、考えていかなきゃいけない、
やらざるを得ないと思います。アメリカがそれだけ厳しい認識で来てますので、うん、それに対抗してやっぱ同盟国である日本もっていうところに迫られてきますので、大きくはですね、日本もこれから、まあ、アメリカと一緒に中国に対抗していかなきゃいけないので、うん、今からちょっとそういう厳しいアメリカが中国に突っ込んでいく状況を、
はい、
あのこう見据えてですね、うん、準備していかなきゃいけないっていうのはビジネスマンとかそういう方とかも含めてですね、うん、やっていかなきゃいけないのかなと、はい、ことですね。
リスクの見方というものをもうちょっと上げていかないと、
ね、
中国ビジネスは、
はい、これからあのアメリカと中国が厳しくなるということをもう少し認識して、あの日本全体当たっていかないといけないのかなと思ってます、うん、はい。
アメリカの大統領特使の発言について、そこから米中関係、そして日本どう動くというところまでお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなど、ニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。